おもころご覧の皆さん、こんばんは。ラジオ、ゆうてる間に行っちゃってるは、毎週水曜、世の中の様々なゆうてる間に行っちゃってることを集めるラジオ番組です。お相手は私、加藤と、そしてメイン MC の、
長島と申します。
はい、第121回、ゆうてる間に行っちゃってる、始まりました。
はい、始まりました。
はい、まずはちょっとお手紙。
お、いいですね。
ちょっと読ませていただきます。はいはいはい、牛乳たまごさんでいいかな、はい、はい、キャップ加藤さん、こんにちは。いつも楽しくラジオ聞いています。先日、キャップ一押しの大樹園に行ってきました。うん、塩ロースも長島流に習ってレアでいただきましたが、びっくりするほど美味しかったです、うん、他のお肉もお酒もデザートも食べてお会計もいい感じでした、うん、美味しいお店とキャップにビッグ感謝ですと。
もう一本ですね、素晴らしい、
うん、一本ですかこれは。
一本ですこれは。これ、はい、いいね、
長島流に習ってかなりレアに。
さすがやね。
一応ね、うん、動画でね説明もしましたし、ね、
はい、そうね、そうそうそう、はい、びっくりするほど美味しかったって、これもう皆さん本当ポイントなんで、もう、はいはいはい、びっくりするほど美味しかったね。あんまないじゃないですか、そりゃ。
これ。あ、まあ普通にめちゃめちゃ美味しかったとかはありますけど。
そうそうそう。
驚きってことで
言うと、ね。そういうことですよ。だからちょっとこれ皆さん。
先日ね。
うん、あ、そう。
長島さんと、大樹園行きまして。
行きまして。
まあコロナの対策もされてるっていうことだったんで。
うんうん。そうそうそう。
で、
う
ん、ね、消毒して、なんていうんですか、体温の。
はいはい、検温ね。
ピッてやつ。
うん。
ね、検温。あれ、なんとかなんないですかね。
お、例えば
なんか、めちゃめちゃ額に当てるじゃないですか。
あー、なるほどね。はいはいはい。いや、なんとか。
まあ、熱がないんでいいんです
よ。なんとかなりそうですね、確かにね、あれはね。ね、
なんかいろいろあるらしいんですけどね、ああいうのなんか。
はいはいはいはい。
拳銃型じゃないやつとか。
なるほどね。はいはいはい。
威圧するからとか。
はいはいはい、
拳銃型頭に当てるのちょっとやだ。
なるほどね。はいはいはいはい。
まあ、手首でいけるやつとか、
ね。はいはい、ありますよね。
まあ、でも一応熱が出てる人がいなくて、
うん、
消毒もしてるんで大丈夫ですよっていうことですよね。
そうそうそうそう。
換気もしてんのか
な。そういうことそういうこと。
まあ焼肉屋さん換気してんのか基本
的に。あ、そうです。確かに確かに。うん、確かに。
ね、煙があれなんで。うん、で、大樹園行ってきて、塩ロースもね、
はい、
食べて。
食べて。
いや、美味しかった。
いや、よかった。これ。
帰りに、うん、なんか大樹園のほんと向かい側のお店。
はいはいはい。
新しいお店ができてて。
はいはい。
そこがなんかですね、
うん、
その美容師。
はいはいはいはい。
が来る。
うん。
美容師、お客さんとし専門とした、その、薬品系のお店、会社なのかな、ができてて、まあ、要はシャンプーとかリンスとか、そういうのを多分プロ向けに販売してるとこなんです。
はいはいはいはい、
初めてまあ見ちゃった、見たんです
けど、はいはいはい、
それに長島さんがめちゃめちゃ興味示してて。
どこね、いや、本当に、体重園の迎えとはさ、思えないぐらいのさ、なんかおしゃれなさ、建物だったから、
はい、
そうそうそう。
めちゃくちゃ見てて。
うん、
髪の毛ないのに、めちゃ
めちゃ見るな。いや、それはあれは見ますよ。いや、あれちょっとみんな言ってくださいよ。なんかね、はい、いわゆる、食品ビルじゃね、レストランビルじゃないけども、結構飲み屋さんとか、
居酒屋さんとか、ね、
居酒屋さん多いんですよ。
焼肉屋さんとかそういう。
そう。
はいはい、
だからね、そこの一角に、そういうね、その業者向けの、なんかね、うん、美容液みたいなの売ってて、
はいはいはい。
これなんか、これみんな見ちゃいますよ。これ、言ってください、本当に、体重園。
確か何の店かなというのはね。
そうそうそうそう。
思いますよね。うん、あと、ま、美容室は多いですからね、渋谷はね、言って、ね。
なるほど、確かに確かに。
ね、うん、あの辺が、ま、来やすいのかなっていうのはありますけど、
はいはいはい、
そんなに、怖いですよ、僕がその、お店の人で、めちゃめちゃ髪の毛ない人が見
てる。確かにね。確かに、クレームかと。
絶対にお客様ではないだろうな。
なるほどね。確かに確かに。そうね。あれはでもちょっと見ちゃった。
霊がいるのかな。
なるほど。で、たたり。
ねえ、たたりか。なんか、偉いお坊さんがめちゃめちゃ睨んで
る。いや、でもすごかったんですよ、あれね。うん。い
や、で、やっぱり久々に食べたらやっぱり良かったですね。
そういうことなんですよ。
ね、
うん、
やっぱり焼肉系って、やっぱり、まあ、うちで食べるのも美味しいですけど。
はい、
ね、お店で。しかも、大樹園で、まあ、そのね、塩ロースとかはなかなか、生で食べれる、
はいはいはい、
ロース肉をね、
うん、
レアで焼いて食べるって、
うんうんうん、
なかなかないと思う。
そうですね。
いや、良かったですね。
いや、良かったですね。いや、本当に良かった。はい、うん、
まあ、でも、ちょっとずつね、そういう対応してきて、お店も結構空いてますよね、う
ん、今
ね。
結構空いてます。結構空いてるし、あと、うん、時間帯制限もさ、時間制限も結構なくなりつつあるね、なんかね。
はいはいはいはい、
夜、例えば10時までだったところが、割と溶けたりとかっていう。
そうですね。うん、そうそう。でも結構しっかりどこも、
そう。
検温したりとか、消毒したりとかしてますよね。
いや、ほんとそう。
どうなんですかね。
うん、ね。
まあ、わかんないんでしょうね、でも言ってね。
でもそう。
やれることはやるけど。
そう。多分わかんないと思います。うん。
ね。
実際。
どっから、まあ、増えてるって言われても、多分そんなに、
う 実感ね。うん、そうそうそう。
これからもじゃあ、
うん、
気を引き締めて。
そうね。気を引き締めて、はい、おっしゃる通り。
じゃあ、うん、言うてる間に、いっちゃいましょう。
いっちゃいましょう。
言うてる間に、いっちゃってるはい、今回ゲストなしのリモート収録会でございます。
うん、はい。
はい、うん、まあ、今回もね、お礼のメールというか、
お、嬉しいね。
ちょっと読ませていただきたいと思います。お名前、もちもとさんからです。
はい。
初体験に関するお悩みに答えてくださりありがとうございます。いろいろ不安でしたが、お二人のアドバイスを聞けて、しっかり調べていい思い出がになるように頑張ろうと思います。彼は俺からは手を出さないからと言われたので、自分のタイミングでいけるかなと思います。本当にありがとうございましたと。
あら、
はい、
素晴らしいですね。
初体験に関する悩みを送っていただいた、
ね、送っていただいた、はい、はいはいはい、いいですね。
いや、いいですね。なんかその彼もいいですね、なんかね。
いや、そういうことなんですよ。結局そういうことだったんですよ、ね、本当に。うん、うん、
いや、やっぱこうね、どう思ってるのかなっていうのあるでしょうからね、お互い、ね、
はいはいはい、そう、お互い、あ、確かにね、
怖いと思ってたら手は出さないしっていうのももちろんあるでしょうし、
そう、そういうことですね。あ、そうですね、確かにね、あの、誰かがやっぱり以心伝心なんてないみたいなことを言ってる人いましたけど、でもちょっとそれあって、うん、なんかね、うんうん、こういうのを確認しちゃってもいいかもしれないですね、本当ね、うんうんうん、気になることがあればね、
確かにね、
うんうん、
だってずっと一緒に住んでる親とかでも何言ってるか分かんない時ありますからね、
わ、う
ん、
かる、めちゃめちゃわかる
なんならより分かんないですからね、
より分かんない本当に、
うん、だから本当言葉に出さないと伝わんないこと多分多いですよね。
確かに確かに、
一心伝心で伝わることって、
うん、
ありますかね。そういう特訓しないとなかなか難しい気がするんですけどね。
そうですよ、
スポーツとかね。
はいはい、うん、ちなみにその、以心伝心ないって言ってたのが、あのね、あの、ラッパーのクレバです。
へ、
うん、言ってましたね。まあ、
めっちゃ言葉にする職業みたいです
ね。確かに確かに。確かに。それでか。
ねえ。それしょうがないかもしれない。
うん。
はい。まあ、こういう感じでね、お悩みいただいてね、うん、その後どうなったとか教えていただくと僕らもね。
うわ、そういうこと。
はい。
ああ、嬉しいので。そういうこと。
よかったら、はい、ありがとうございます。はい。はい、お名前、武藤さんです。
はい。
キャップ加藤さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。最近思い切って部屋の模様替えをしようと考えました。
はいはい、
このご時世で家にいる時間が長くなっているので、おうち時間が楽しくなるような部屋にしたいと考えているのですが、どんな雰囲気にしようか決めかねています。そこでキャップと加藤さんにとって理想の部屋をお聞きしたいです。
なるほどね。
加藤さんの貸し本の記事内で、はい、部屋が大人の秘密基地と紹介されていた加藤さんの部屋がインスタライブなどで拝見していてもかっこいいなという印象を受けるので、どんな工夫をしているのかをお聞きしたいですと。
確かに、はい、これはもう多分かっちゃんのね、あのね、領域というか、僕はですね、
僕ね、うん、でもね、本当部屋がねごちゃごちゃになってきてるんですよ。
はいはいはい、
やっぱ物買いすぎるんで。
そうそうそう、 かなりか、まあ、それ本当にさ、別に居住地域が会社ドロッとね、もうとにかく買ってるもんね。めちゃめちゃ買ってるよね、はい、なんかね
買ってるんですよ。やっぱ買いたい時に買わないとなくなるんで、
うん、はいはいはい
そう、
だってこの前なんかよくわかんない、またジッポ買ったよね。なんかどこのジッポだっけ、あれ。
ジッポいろいろ買ってますね。いや、いろいろ買ってますよ。
いろいろ買ってんのか、はい、マジでそんなジッポあるんだみたいなさ
ジッポってでもあの型だけですから。
あ、そっかそっか。
そうそう、刻印とか、ね、あの印刷とかはね、あの、
なるほどね、
自由にできるというか。
はいはいはいはい、
はい、まあ、変なものがいっぱいあるんでね。
うん、
それは面白いと思うんですけど、ね、だからもう本当にね、うん、しまうところがどんどんなくなっていったりとか、
うん。いや、そういうことだよね。
まあ、捨てるというか、ちょっとね、うん、まあ、売れるものは売ったりとか。
はいはいはい。ね、
しないとなっていう感じなんですけどね。
はいはいはいはい。
長島さんとか部屋どうしてるんですか？
僕は、僕も昔はやっぱりフィギュアだったりとか、あと僕の場合トレーディングカードだったりとかを集めてたんですけれども、
うんうん、
僕はやっぱりね、この先、あと何年生きれるかわからないというかね、まあ結構年配になってきたんで。
そんなことはない。
だから、まあいわゆる就活じゃないんですけれども。
早いでしょ、それは。
確かに早い。なんかね、ただ、
折り返し行ってないかもしれないでしょ？
あ、もちろん、それはそう
ですね。まあわかんないですけどね、いつ死ぬかは。
で、ただね。
まだ一般的には、まあ行ってるか行ってないかぐらいですよね、うん。
なんかね、その、例えばビックリマンとかを自分で眺めてた時に、
はいはい。
俺、これあと何回見んのかなって、やっぱ結構思うのよ。
はい。
うん。となった時に、もう、誰か、大切なにね、使ってくれる人だったりとか、もっと好きな人、はい、に譲った方が、僕としての気持ちとしてもやっぱ嬉しいなというのがあって、僕は今かなり物を減らしてるっていう作業をしていて、はい、だから、ね、それこそ学生の時から集めてたその、 ね、ヒップホップのアナログレコードだったりとか、
はい、
まあそういったところも、かなり今、売却を進めてますね。なんで、直近でなるべき姿としては、本当にシンプルな、はい、机と PC と服と、みたいな、はいはい、なんかそんな、環境を目指してますね、今は。
でも、うん、人生では折り返しだとしたら、あと、もう倍生きなきゃいけないわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
その時にこう何か思い出すきっかけであったりとか、
はい、
うん、要はどんどん暇になってくるわけじゃないですか、本来。
もう相変わらずご指摘すると
はい、
うん、
はい、
これ結構
それで言うとね、
うん、そう、
なんかもしなんかまたあれを見たいなってなった時、うん、買い戻さなきゃいけないってなったら、
あ、はいはいはい、
絶対にレアリティが上がってるものの方が多いわけじゃないですか、
はいはいはい、
金とかじゃないんで、
おっしゃる通り、おっしゃる通り、
もう当時のものっていうものになっちゃうと、
はいはいはいはい、
そうするとなかなかこれ難しいんじゃないですか、
ね、おっしゃる通り、全部おっしゃる通りで、でね、それで言うと、うん、
はい、
やっぱりかなりデジタル化も発達してはいるんで、
はいはい、
例えばレコードに関してはやっぱ聴けない曲は結構なくなってきてるっていうところとか、
うん、
あとは、まあサブスクだったりとかの台頭で、で、あとはその、例えば、まあ服とかはもちろん売ったら着れないんですけれども、うん、一応ね、思い出として最後写真撮って保存してたりもするんで、まあなんか懐かしい思い浸りたかったら写真を見返すだったりとか、
は
い、
あとはデジタルに移行してるってイメージなんですか？
そうですね、はい。
うんうんうん。
うん、なんであれですね、できるだけ、今は本とかも全部で電子で買うようにしてたりとか、ですかね、
はいはいはい。
うん。あ、で、あと、買っちゃうのは、あれでおっしゃる通りなのが、買い戻すっていうのは確かに手間で、で、はいはいはい、そういうものも実際あると思うんで、
はいはいはい、
それは本当に、損ですよね。損なんですけれども、ちょっとこれやむなしかなっていうふうに自分では切り分けてますね。
はいはい。なんか今市場にいっぱいあるような気がしますけど、
はい。
本来はこう、マニアみたいな人が売り買いしてた世界だったものが、うん、
はい、
そのメルカリとかで一般の人の家に眠ってるものも出てきてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
ってことはこの資産っていつか、尽きてくるわけじゃないですか。今、
いや、そう、
眠ってただけのものがどんどん出てきてるから。
はいはいはいはい。
ってなると、それが全部市場に回っちゃったら、眠ってるものがなくなるんで、うん、もう、市場内での価値で、どんどん高くなっていっちゃうんじゃないかなっていう気が。
は
い、
そうですね。それはあると思いますね。で、ね、あとはその、やっぱりトレンドだったりとか、その時の市場ニーズみたいなのも、例えば、
はいはい、
僕のアナログレコードとかって、ちょっと前までは全然ね、やっぱり、叩き売りされてたんですけども、
はいはいはい、
ここに来てなんかわかんないけど、ブームというか、
はいはい、
ちょっとね、総じて、中古価格が上がってる傾向にあって、
うんうんうんうん、
なんでそういうのもありますよね。
はいはい、はい。
うん。
まあでも自分の世代が上がると、うん、自分の世代がお金持ってる世代になるから、
うん、
高く買おうとする人が増えるっていうのも、
なるほどなるほど。
自分の懐かしいもの
を。確かに確かに。うん、はい、ありますね。
で、一個思ったのが、
うん、
復刻とかするんですよ。自分が売れる、
はい、
あるある直撃するものが、
はい、
その売れる世代の人になってくると、
うんうんうん、
復刻したりするんで、ね、うん、急に価値が下がるのも出てくるんですよね。
おっしゃる通り。めちゃめちゃおっしゃる通り。うん、
そう、カード系とか、まあそれこそビックリマンとかも、
はいはいはい、
昔のものが復刻してまた出るとかってなると、
はい、
どうしても欲しい人を、がお金出して買ってたものが、うん、まあこれでいいやってものが出てきちゃうっていうのもあるので、
うんうんうん、
どうすればいいんですかね、そういうのって。
やっぱり
好きなものは好きなままずっと応援して買ったり売ったりとか、はい、消費していくのがいいんですかね、うん、
いやだと思いますね。なんかね、
価値を上げるためにはね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、だから僕はかっちゃんの買い方は、はい、僕はやっぱ真似できないというのはやっぱりね、かなりもう本当に保管管理どうしてんのっていうぐらいゴミゴミになるぐらいさ買ってるじゃん。
はいはい、はい、
でさあ、それ僕ね、やっぱ憧れるもかなりありますね、正直。うん、
確かにな。
じゃあさ、そのさ、
なんか別に年に1回見るか見ないかみたいなものも絶対ありますからね。
いや、そうなのよ。
これ売りたくないなというものでも、
はいはいはいはい、
はい、
これさ、買う基準、かっちゃんの買う基準ってさ、
はい、
これも欲しいものをひたすら買ってるって感じ？それとも、なんか部屋のバランス見て、あ、ここにちょっとハマるものみたいな買い方してるの？
あ、いや、もうハマるは関係ないですね。
いや、だよね、絶対。
欲しいものを買ってますね。
ああ、いや、そうよね。じゃあさ、例えばさ、はい、かっちゃんの部屋、後ろとかにさ、結構ね、ネオンだったりとかいろいろあると思うんだけど、
はいはいはい、
そこら辺はもう、そのものとして、良さげだったから買ったみたいな感じ？
そうですね。ネオン、でもネオンはなんか集め出したら好きになったのもあるんで。うん、
ああ、なるほどね。
なんか面白いなと思って一個買って。
わかるよ、わかる。
なんかもっと欲しいなっていう風に思ったんで。
ちなみに、そのネオンはさ、あの、そういうのがごめん、前も聞いたかもだけど、そういうのが売ってたの？それともその文字を自分で依頼したの？
あ、いやいや、売ってます。
売ってるんだ。
普通にアマゾンで、5、6千円ぐらい売ってるやつですね。
なるほどね。
はい。
はあ。え、じゃあそのさ、部屋のコーディネートのこだわりみたいなかっちゃんって、
ないですね。
こんな感じ？ないの？
ないです。じゃあ、
でもとなるとさ、一品一品で、あの、多分旗から見てもね、その、はいはい、お便りくれた方から見ても、あ、すごいかっこいいじゃん、おしゃれじゃんって思うと思うんだけど、となるとさ、やっぱりかっちゃんの一個一個のセンスがいいっていう話になるよ、これ。
いや、多分僕が好きなものの世代がちょうど、レトロなんとかみたいな、その、
ああ、なるほど、ね。
ところにハマってるだけだとは思うんですけどね。だって、多分買い方としては、
はいはいはい。
あの、ディズニー好きな人の部屋の中みんなディズニーになっちゃうみたいなのと。
あ、なるほどね。
多分あんま変わんないと思うんで。
なるほどね。
でもそれって僕正しいとは思うんですけどね。
いや、正しい正しい。うん。
ね、すごくテンション上がったり気分落ち着いたりとかいろいろあると思うんで。
なるほどね。
うん。
え、ごめんなさい。
あんま人も呼ばないんでね。
かっちゃん、今着てる服はさ、
はい。
あの、自社のやつ
自社というか、自分のやつ、ね。
自分のやつ。これもやっぱ、で、
はい、
でも、その服とか、そのロゴとかデザインとかもやっぱ部屋にマッチしてるんだよね。だから、そういうのがやっぱ好きなものだから買い集めてるってことかだから。
あー、なるほどね。まあ、その、買い集めてるからそればっかになって統一されるってことですね。
うん、そう、統一されるっていう。うん。
それもあるかもしれないですね。下手にこう、ちょこちょこ買ってたらマッチしないのかもしれない、
ね。なるほど、なるほど。そうよね。
確かに。
うん。
それはそうかもしれないですよね、
はいはいはいはい、
結果的にな んか
結果的に
落ち着いた部屋作りたいとか、
うん、
でもこっちはなんか好きなキャラクターいっぱい作りたいとかなると、
はいはいはいはい、
結構難しいのかもしれないですよね。
そうよね。
うん、だからもうなんか振り切っちゃうのがいいんでしょうね。長嶋さんみたいにもうシンプルでいこうってなっちゃう。
そうね、そうね、うん、そうね、確かに振り切り大事かもね、うん
うん、どうなんですか、どういう風にしたいっていうのもあると思うんですけど。
いや、そうですよ、そうですよ、
結構そういう雑誌とかもありますもんね。
そう、あるある、うん、あるある、
そういうの参考にしてもらったりとか、まあ、何かで統一するのはいいんでしょうね。でもね、
そうね。でただ僕あれだね、あのいわゆるバーグメンバーで、
はい、
あのお家に遊びに行かせてもらったのって何人かいるんだけど、
はいはいはい、
やっぱ僕からするとみんなセンス良かったな。
へえ、
うん、まあごめんなさい、でもかっちゃんとまんちゃんだけかも
全然じゃないです。
あとそうね、まあそれで言ったら、まああーちゃんとかね、うん、
あーアルハ君ね、
うん、
確かに。アルハ君もあんまこだわりないですからね、部屋にね。
そうね、こだわりないね。
うん。
いや、本当になんかね。
結構やっぱ自分の好きなものを買ったり、
うん。そうそう、買ったりとか。
ねえ。でもあんまり大量に買うっていうよりは。
うん。
なんかちゃんとね、空間を。
確かに。
なんか変にごちゃごちゃしすぎないというか。
はいはい。で、あとあれだね。買い方としては、かっちゃんに似ていて、多分自分の好きなものが集まった結果、統一感出てる感じもするね、うん、なんかね。
ああ。
うん。
で、多分、僕たちというか、
うん、
これが好きって言ってるじゃないですか。
はいはいはい。
だからその部屋が似合ってると思われるんじゃないですか、ただただ。
あ、なるほどね。
そういうイメージがあるから勝手に。
あるからね。いや、それもあるね、はい、全然ね。
うん。
あ、なるほどね。
だからどうなんでしょうね。
うん。
あんま似合わない部屋にしないようにすればいいんですかね。は
いはい、いや、そうね、そうね。
イメージのギャップがつきすぎないというか。
はいはいはいはい。そうね。
ね。
確かに確かに。
そういうのあるかもしれないですね。
ねえ。
なんでまあ、どんな部屋ができるかね。
いや、そう、これ、ちょっとこれもし僕、ねえ、これ、これ男性、女性？ちょっとね、女性だったらこれを言うの申し訳ないかもしれないけど、これもしあれだったらこのね、仕上がりみたいなのもね、部屋の仕上がり、ね、うん。
どんな感じになるのかちょっとね、知りたくはあります
んで。あ、それで言ったら僕やっぱね、そう、バーグ社員だったりとか、おもころライターとかの、やっぱオタク訪問したいみたいなのはちょっとありますね。うん。
なんかライターのオタク訪問、高谷かなんかの、
そうそうそう。
おかおかおにぎりクラブでやってたりします
ね。そうなんですよ、そうなんですよ。うん。
確かに。
かなり
いいやってもいいかもしれないですね。
ね、そうそうそう、
はい。そういうのもね、見ていただいて参考に、
お願いします。
参考になるかわかんないですけど。
うん。
はい、していただければと思います。
はい。はい、
お次は、うん、中子さんからのお便りでございます。はい、私は今悩んでいることがあります。私は大学 4年生で大学入学時、うん、サークルを通してできた友人があり本当に、尊敬する大好きな友人なのですが時折彼女に嫉妬してしまいます、
うん
出会った時から薄々感じてはいたのですが私は彼女はコンプレックスです。彼女は愛され力をものすごく持っていて先輩同期後輩みんなから好かれています、
うん
そんな彼女のことを誇らしく思う一方で愛されの格差に落ち込むことがあるのです、
うん、
私も人間関係には恵まれていて楽しく過ごしているはずなのにちょっとしたことで大好きな友人に嫉妬してしまう自分が嫌になります、うん身近な人への嫉妬って皆さんするものなのでしょうか、
うんうん
ぜひ人生経験豊富なお二人にご意見を伺いたいですと、
うんうんうん、
これどうです
ねえいやでも記憶あんまないんですけどもなんか当時ひょっとしたらした若い頃はねしたかもしれないんですけども、はいはいはい、もう今全くないですねなんかね
ねえ
あ
自分は結構能力あるもので、
うん、
そうだったらなるかもしれないですけど、
うん、
結構愛され力みたいなのってなんか別に自分にないんだったらあんまり、
はい、いやそうですよね
羨ましいなとは思うかもしれないですけど、
うん、
嫉妬はしないかなとは思う、
ね、そうねいや分かる分かる僕も羨ましいとは思うけど、はい、嫉妬まではいかないかな、う
ん、だから自分がやったらちょっとしんどいだろうなとかね
あそっかそっかそうね
思っちゃいますけどねしんどいことあんまやりたくねえなっていうのが多いんで、
うん、あのなんで多分この年っていうのもあるのかもしれないんですけれども、
はい、
あのやっぱ結構尊敬の念に変わるというか、
うん、
なんか本当に典型的な例としてやっぱミクノシンとか、
はいはいはい、
やっぱその彼がいるだけで場がね、うん、あの軽やかになって明るくなるみたいなこれ、
うんうん、
マジであってで僕やっぱそれに気づいたのがまあ結構ね最近この1年なんですけれどもやっぱりそれはちょっとね、うん、ちょっと尊敬に変わりましたねなんかね
はいはいはい、はい
うん、
だって彼女のその友達の愛され力って、うん、この方にも多分恵みがあると思うんですけどね、うん、
確かに確かに
多分ね
あるかもね、うん、あるある
そのおかげでなんかこう、
うん、
ね許されることであったりとか、
うんうん、そうそうそう
ラッキーみたいなことがあったりする気もするんでは
いはいはいはい
その彼女が仲いいから、うん、なんか一緒に呼ばれて、
はい、
得したとか
そうね
ねえ、
うん、
その辺はまあ友達なんでどうなんでしょうかね。
そうね。まあ今は、ね、
ライバルってわけではないと思うんで、はい、
うん。今は多分ちょっと妬みみたいな気持ちだけでとどまってるかもしれないですけど、多分それがエスカレートしていくとね、わかんないですけど、ちょっと嫌いになったりとか、ちょっと意地悪しちゃったりとかあるかもしれなくって、ね
はいはいはい、
でなんかやっぱり意地悪して得なことってやっぱりないなっていうのがあって、うん。
ねえ。
そうだからまあまあちょっとそこはね認めてリスペクトして。うんで、まあ、あと、吸収できるところがあればね、吸収していただいてっていうところで、
はいはいはいはい、
そこでなんとかね。
難しいと思いますけどね。
うん、
その、ミクノシンみたいな、ムーブを他の人も、ね、自分とかもやれば、ね、そういう立ち位置になれることあるのかもしれないですけど、
うんうん、
ようやらんじゃないですか。
ようやらん。ようやらん。そう、ようやらんね。うん、
まあ、多分、才能は絶対あると思うんですけど。
そうそうそうそう、そうなのよ。
でも、それに近づこうとするような、ムーブさえもようやらんので、
うん、そうなのよ。
しんどいと思うんですよね。
確かに確かに、うん、
自分がしんどい部分をやってくれてると思っちゃう方が大きいかもしれないですね、
うんうんうん、はいはいはい、そうね、
うん、
うん、
いやありがたいですよ、だから
いや、そうよね、
どっちかというと、うん、
どっちかというと、そっかそっか、確かにね
申し訳ないぐらいの感じはあるかもしれないですね、下手したらね。
なるほどなるほど、でも、うん、そっちもあるのかもね、なるほどね、うん、
なんか取られたりするわけじゃなければ、
う
ん、
そうね、
どうなんで
しょうね、僕も、うん、いや、僕もちょっとそこがよぎって、ひょっとしたらなんか、うん、自分の好きな人が、その人に振り向いているから、うん、なんか、ちょっと嫉妬だったりとか、
うんうん、
もうあんのかな、まあ、全然、僕、めちゃめちゃ想像でやってるけど、要はね、取られたりしない限りは、僕も、結構、ね、ウェルカムな感じですね。
うん。なんですかね、自分のこう、振り幅というか、才能みたいなものを、もう、諦めてる部分があるんですかね。うん、
ああ、なるほどね。
なれると思わないみたいなことがあんまりないんですかね。うん、
なるほどね。
ね、うん
はんはん。
彼女みたいになれるかもみたいな。
はいはいはい。いや、それもあるかも。なんか
伸びしろというかね。
はいはいはいはい。確かに。確かに。それで言うと、嫉妬した方が伸びるのかな、わかんないけど。
ね、
なん
かいや、そういう面もあると思うんですけどね。うん、
多
分それをしないから伸びしろないと思うんですよね。
そうね。
そこに関してそういうことって。
あ、わかるわかる。うん。
はい。
そうね。
諦めちゃってるというか、
ね。諦めちゃってるから、うん。
うん。まあでも、いろんな人に愛されたいというか、好かれたいっていう気持ちがあるのはいいことなんだと思うんですけど、ね。
おっしゃる通りですね、そこは、うん。うん。
嫉妬してもいいのかな、嫌いになってなかったらいいのかなって気がしますけどね。
はいはいはい。そうね、そうね。
ねえ。落ち込む。うん、落ち込む とかね、嫉妬とかそうじゃなければ、
うん、ね、かっちゃんはさ、あのバーグメンバーでさ、はい、嫉妬することってある？
嫉妬することないですね。
ないよね。例えば誰かが、ね、誰かが受けてても嫉妬まではいかなくない？そんどう？
ないですね。
うん、ねえ、
だって僕にとっていいですからね、誰かが受けた方が。
あ、なるほどなるほどなるほど。
滑った方が嫌じゃないですか。いや、
それはそう。それはそう。
会社として。
うん。そう ね。あとさ、例えば誰かが宝くじ当てたとか、わかんないけどね、はいはいはい、なんか商売でうまくいったとか、はいはい、そんなのも別になんか思わないよね。
いや、めっちゃいい、なんなら嬉しいです
ね。なんなら嬉しいかもね。うん。なんなら嬉しいかもな。
なんかあるかな、うん、嫌いなやつがやってて嫉妬するとかまだ分からんでもないんですけどね。
あ、分かる分かる、うん、
うん、そうね、ならまだ分からんでもない。
確かに確かに、うん、確かに確かに、うん、
好きな人というかその仲間内でっていうのはあんまないかもしれないですね。
はいはいはいはい、そうよね、うん、
でもこれはもう性格かもしれないですからね、
うん、
僕らが年が上だからっていうわけではないのかもしれない。
ないのかもしれないし、うん、
はい、はい、これじゃあ、どうですか、おっしゃる通り。
え、ちょっと待って、質問のあれは何でしたっけ、何に対して、
身近な人への嫉妬でみんなするものなのでしょうか。
いや、ごめんなさい、これ。本当にごめんなさい、これ。おっしゃる通りじゃないかもしれない。あ、すいません。
おっしゃりキャプテンが。
いや、そうね、最近ちょっとあれだけど。
意外とおっしゃる通りじゃなかった、これは。
うん、なかったかも。
そういうこともあるでしょう。
うん、そう。
人によるので。
人によります。
うん、参考にしていただければと思います。
はい。
はい。次は、うさまるこさんからのお便りです。
はい。
私はこの4月に広告代理店に入社した新卒1年目です。うん、はい、仕事はほぼ在宅勤務、プライベートの飲み会も禁止されているわけではないものの、あまり気乗りせず、うん、ほとんど控えている日々を送っています。そんな最近の悩みは母からの彼氏を作れという度重なる発言です。今に始まったことではないのですが、以前からことあるごとに、丸歳までに結婚してほしい、次は彼に買ってもらえるようになどと言われます。一切恋愛経験がないわけでもなければ、彼氏を作る気がないわけでもないのですが、何度も何度も言われることに嫌気がさしており、またこのご時世にそのような価値観を押し付けられることにも不快感を感じています。一方で母の気持ちを尊重したいという思いはあるので、過度に反論する気も起きず、一人でストレスを抱えています。答えのない相談で恐縮です、恐縮ですが、お二人のご意見もぜひ聞かせてください。
なるほどね、はいはいはいはい。ちょっとまずちょっとすみません、冒頭にさ、この4月からちょっとお仕事入社されたっていうところで、うん、はい、なんか僕らにひょっとしたら関係近しいようなね、業界かもしれないんで。
業界はそうかもしれないです ね、はい、
ちょっとすみません、ちょっとあの我々のあのね、おもころとかもね、ぜひ、お得意さんにちょっと売り込んでいただいて。
ね、お世話になることがあればぜひね。
うん、ぜひぜひです、はい。よろしくお願いします。はい、で、あ、そう。
これご挨拶しといてね。
ご挨拶しといて。はい、いや、これね、僕、これを言われてこなかった人なんでね、あんまりわからないんですけれども、
は
いはいはいはい、これでは確かに、
まあ、男性と女性でまたちょっと違う部分あるのかもしれないですね。うん、その親世代ってまたね、
うん、
結婚っていうものの、
そうね、
意識の取り方ちょっとまた違ったりするんで、
ね、はいはい、はいはい。だからこのね、で、確かにこれ結構聞きますよね。うざいみたいなね。うん、
はいはいはい。
難しいですね、これね。
なんかあります？
うん。でも、まあ、この人もね、回避方法ね、まあ、でもこれもう一回これこそね、以心伝心ないっていう理論からすると、はい、やっぱり一回言わなしゃあないみたいなところもあって、ただこのね、うさまる子さんもやっぱりそのお母さん目線にも立ってるというかね、気持ちも尊重しているので、うん、なんかそのね、うん、まあ、過度な反論はせずとも、なんか丁寧に、カツを入れるというかね、うん、なんか
丁寧な感じどんな感じですか？
いや、まあ確かにね。そうそう。でまあ、ただ、なんかただ、ね、やんわりね、うるさいなだけだと、やっぱりもう一回言ってくるんで、多分ね。
まあまあまあまあ。
うん、いや、こればっかりは本当にタイミングですからね。
ね、
うん、
あと本人も別に作りたくないわけでもないという
のは、ね。そういうことなんですよね。
まあ、別に反論というかそういうことなんでしょうね。
うん、うん、そうね、そうね、うん、
別に否定するわけじゃないわけですもんね、別にね。
はいはいはいはい。
コロナのね、うん、状況なんで、
うん、
っていうことですよね。
うんうんうんうん、そうね、確かに確かに、うん、
それはでも言っちゃってもいいんじゃないかなと思いますけどね。いや、
僕もそう思うですね、本当に
ね、
うん、
要はお母さん心配をしているっていう部分もあると思うので。
はいはいはい。
そのね、娘が、うん、 結婚できないんじゃないかとか、
うんうんうん、
なんかね、早く結婚した方がいいんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
娘のことも考えて、多分まあ大きなお世話かもしれないですけど、
うんうんうん、
言ってくれてることだろうと思うので、
うんうんうん、
まあなんかちゃんと反論でもないですけど、
うん、
今はその彼氏を作らない方がいいっていう理由をちゃんと説明してあげれば、
うんうんうん、
この子考えてるんだなってなればいいんじゃないですか、
ね、なるほどね、なるほどね、うん、はいはいはい、確かにね、それはそうかも ね、ひょっとしたらお母さんそれすらもね、わからない可能性あるもんね、はい、
そうですよね、うん、例えば今このコロナなんで、
うん、
今この飲み会とか、
うん、
ね、出歩いたりしている男っていうのは
確かに
彼氏にするっていうのはこうリスクが高いと。
なるほどね。
ね、はいはいはい、その我慢が効かない男なんで。
はいはいはいはい。
ね、まあ浮気するかもしれないし。
はいはいはいはい。
ね、なんか注意しても隠れてこっそりなんかするような男なんじゃないかとかね。
なるほど。
そんなことないかもしれないですけど。
はいはい。
だからまあこの子なりに考えてこういう風で今作らないんですよっていうことが、
は
い
は
い、説明できれば多分いいんじゃないのかなっていう気がするんですよね。
それはそうですね、本当、はいはい、うん、確かにね、
まあ別にね、うん、会ってなんかお付き合いするみたいな方までは進まないけども、今の時期はだから、
うん、
まあでも言ってそういうね、
うん、
まあオンライン上でなんかメッセージやり取りするような人も、
うん、
ちらほらいるよぐらいの、
はいはいはい、いいね、
こと言っとけば、まあまあ、
なるほどなるほど、
そう、会ったりするのは実際まあちょっと落ち着いてからにした方がいいからみたいな、う
ん、はいはいはいはい、
焦んなさんなと、
そうね
そういうことを、うん、言ってあげた方がいいんじゃないのかなと思いますけどね。
確かに、うん、
そうそう、
いや、そうね、
ね、
うん、確かに親はね
何もしてないよっていうのだとやっぱ心配すると思う、
ね、はいはい、確かにそこら辺がもう全く分かんなかったら確かにお母さんも気にするかもね、
うんうん、うん、
全く分かんなかったら、
そう、うん、そうじゃないんだってみたいな、ね、
そうですね、そういうこと、そういうこと、
ことその会社の先輩とかも本当に、うん、この時期の飲み会ってひどい目に遭わされてるからみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
適当にね。
適当にね。言っちゃえば
もう、そんなことないんで、嘘かもしんないけど。
はいはいはいはい。
そうそう。ろくな男いないわっていう、今。
そうね。
今出会ってる中で、ね。もう、カスしかいない
って。いや、確かにいいね。まあ、だったら確かにしゃあないだって。
そんな時に。
あ、しゃあないしゃあない。
男行ったらもう、本当にもう傷つくわっていう。
ああ、やだやだ。ああ、確かにね。
多分そんなことないんでしょうけど。
ないけどね。
まあ、それぐらい言っちゃってもいいかもしれないですけどね。
そういうことですね。
そう、
なるほどなるほど。
まあ、騙し騙し。
うん、騙し騙し。
そういうこと言っといて、知らん間に彼氏作っとけば別に
いいんですよ。あら、いいですね。うん。
ね。
いいですね。いいですね。
落ち着け落ち着けということを。
うん。
ね。
うん。
ちょっとこう、論で、
うん、
呈してあげる
という、そうね。うん、
感じがいいんじゃないかなと思うん
です。いいと思います、いいと思います。
どうです、
うん、いや、
なんかあります？他になんかこう。
もうね、
方法？
かっちゃんおっしゃる通りです。うん、おっしゃる通りです。そうなんです。
しかもだって新卒で1年目ってことは、まあ、なんならそんな別に彼氏作んなくてもっていう風に考えてる人も多いような時期ですよね。
仕事頑張りたいしっていうね。
ね、仕事頑張って。むしろ仕事大丈夫みたいなね。
いや、そうよね。
こんな時期だし。
うん、なんか。確かにね。うん。ね、いや、全然、だって、新卒1年目だったらね、まだ言うて22、3とかでしょ ?22、3、4とかね、はいはいはい。いや、それだったらまだまだ、はい、もうまだまだまだまだでしょ、正直。
ねえ。
わけえわけえ。
お母さんがよっぽど早い時期に結婚された方なんですかね。
ねえ、とかね。そうそうそう。
地元の方がそうとか。
そうそうそうそう。ね、全然ですよ、正直。うん、
しかも、ね、広告代理店ですから、
うん、
あのすごく働く、
そうですよ、
働きたいという人が多いイメージありますから、
イメージあります、
そんなね、
うん、
30代ぐらいが多分って結婚する方多いんじゃないですか、東京とかね、晩婚化してますし、
おっしゃる通りですね、なんで、ね、すみません、お母さん、これ本当にあと5、6年 なくても不思議じゃないですよ、
結婚はね、
これ、
うん、はいはいはい、まあ、彼氏がいりゃいいとは思ってんのかな、どうなの、
なるほどね、うん、
ね、まあ嫌ですよね、恋愛に口出されるのね、親から、ね、
確かにあるある、
ちょっとね、
うん、やだやだ、
それは本当にもうね、
うん、
ストレス溜まると思うんで、
ちょっ
と別のことでね、ストレスに関しては
確かに、うん、
はい、
そうね、
しょうがないですね、でもね、これはね、
いや、そうそう、まああるある、
価値観違いますからね、
確かに確かに、うん、
うん、それもなんかこっちの価値観に合わせてもらうのもちょっとね、
確かに分かんない、分かりづらい、
高いですよね、
分かる高い、うん、
ストレス逃がしてもらって、なんかいいストレス発散方法あります、ね、長嶋さん、
うーん、 これは、そしたら、すいません、本当に、うさまる子さん。あ、確かにこれ、うさまる子さん、僕、で、広告業界っていうところで、あのね、はい、勝手に東京と思ったけど、東京とは限らないもんね。
まあ、そうですね。
は
い、
あ、
で、死者もいっぱいあります。
死者にもいっぱいあるし。で、何を言おうかっていうと、何を言いたかったかっていうと、やっぱりね、うさまる子さん、これ、あの、体重園に行ってもらうとかね。あ、そうそう、これ本当に、これで、ね、あの、体重園、やっぱり、はい、でぶっ飛ぶぐらい美味しかったっていう意見もあるし、
はいはい、
ちょっとそのね、やっぱり食でね、発散していただくみたいなね。
なるほどね。
う
ん、
そう。
で、体重炎ほ
ん
と、
うん、
感動するが美味しかったと。
そう。
で、これお母さんに言って。
そういうこと。
あ、で、お母さんは今度は彼氏と行けばいいのにね。
いやいや、やだ、やだ、サイクルやだ。やだ、サイクル入っちゃった。やだ、サイクル入っちゃったな。
ストレス溜まっちゃうじゃないですか。
確かに。
まあでも他のことね、多分新卒1年目なんで、まあいろいろやることいっぱいあるんでしょうけどね、リモートだろうが、
うん。
ね、慣れないこと多いんで余計に、親からこういうこと言われると、まあストレス溜まるんでしょうから、本当になんかね、ストレス発散、まあ食、長島さんで言う。
そうね。
はい。あとは、なんか、あ、ゲームやってんすか、そういえば最近。
やってないのよ。
全然変わんないじゃないですか。
なんか最近なんかわちゃわちゃして
動画見たりとかですか。
確かに動画見てるかもしれないですね、 YouTube とかね、はいはい、うん、でもそうね、 YouTube 本当に今もう見るもんいっぱいあるね、なんかね。
ああ、確かにね、芸能人の方がいっぱいね、
う
ん、
そう
始めたりとかして、
うん、
公式の動画がいっぱい出てるんでね。
ね、
そう、確かに見るもん豊富ですからね。
豊富豊富。
結構その辺で、
うん、
ね、ストレス発散してもらうっていうので、
そうね。
美味しいもん食べて、
うん、ちょっと
なんかね、動画で笑ったりとか、
うん、笑ったり、
感動したりとかして、
うん、
もう親のこと一回忘れるというタ
イプ。あ、そういうことですね。
はい。
お願いします。
持っていただくという感じですかね。
うん。
はい。わかりました。こんな感じでラジオゆうてる間にいっちゃってるリスナーの皆さんからお便りを募集しております。おぼころ記事内のメールボックスからお送りください。またコーナー関係なく普通のお便りもどしどしお送りください。
はい、お待ちしております。
はい、ゆうてる間にエンディングトークです。
はい、あ、そう、ちょっとね、いいですか、かっちゃん、今日ね、はい、ちょっといつもの曜日収録時間のちょっと遅々にね、ちょっと撮らせてもらってるんですけども、
はい、
これ何かっていうと、僕今日健康診断だったんです。
おー、
うん、で内視鏡検査受けたんです。
はい。
めちゃめちゃこれ、やばいね。
ガン。
この、いや、違う。
めちゃめちゃガンでした。
はい、内視鏡検査は、めちゃめちゃね、綺麗な胃してますねって言って、胃だか腸だかよくわかんないんだけど、まあ、その綺麗な内臓してますねみたいな感じで、で、言われたんだけど、そう、知らなかったんですけれども、はい、その、めちゃめちゃね、しんどいんですよ。
しんどいんすか？
うん。まず、
内視鏡って、
うん、
内視鏡ってなんか、どういう感じなんですか？
はい。ですね、まあ、鼻からカメラ突っ込んで、
はい、
内臓をぐりぐり見ていくんですけれども、
はい、
まず、やる前に、なんかその、なんか変な、その、なんか、変な水飲んで、まずい水飲んで、多分それで、なんか多分、内臓をスルスルいけるような感じにするとか、はい、なんかよくわかんない。まあ、何なんだろうな、これあれは。よくわかんない。
でも長島さんだけの嫌がらせの水じゃんじゃないですか。
それは賢いね。でもなんかね、それね。おつなことするね。あいつちょ
っ
と
これ飲めっつったら飲むんじゃねえっていう。なんか、変な汚い金魚とか飼って
た。いやいや、最悪。最悪。で、ね、
飲むかなっつったら飲んで。飲んどる
じゃないですか。あとその鼻になんか麻酔打って、
鼻に麻酔打つんですね。あ、入り口がやっぱり一番痛いんですね。
うん、はい。で、あとはその鼻の通りを良くするためになんかヌルヌルするような薬塗ってというか、それも、はいはいはい、それも流し込むんですけども。
鼻から流し込むんですか？
鼻から流し込むのよ。
へぇ、うん、きついな。
そう。そもそもそれもきついし、あとやっぱ味とかもきついし、あとなんかもう、はい、もちろん管通してる間も、やっぱりちょっとね、麻酔かかってるとはいえ、なんかやっぱかなりの違和感あって、うん、で、終わったら
異物感。
で、終わったら終わったで、やっぱりそのグリグリしてる感じがなんかちょっと残ってて、なんかもう、ずっと体調なんかしんどくって、
はい。なんか忘れてんじゃないですか、それ中に。
いや、
残ってん
の。残って、カメラ先端のカメラ。
普通になんか残してんじゃないですか。
それでなんかそのね、 麻酔が効いてるから、はい、しばらくなんかね、唾の飲めないんですよ。もう、ここが麻痺してるから。ああ。そう。
力が入らないという
か。入らないから。うん。
はいはいはい。
でそんなんでね、僕帰りにさ、よーし、なんか家系でも食べようかなとかさ、なんかその、
ご飯ちょっと我慢してたんですか、
我慢してたから、そう、そう。
はいはいはい、はい。
だからいきなりステーキ食べようかな思ってたんだけど、
がっつりとね。
そう。全然そんな気にならなくって、
はい。
で、それでちょっと家帰って休ませていただいて、ちょっと収録なんですけれども、
はい。
だから本当にね、やっぱ憂鬱なぐらいね、悲しかった。
うん、じゃあ今結構テンション下がってるんですか？
で、今はちょっと休ませてもらったから、だいぶね、回復してきたりんですけども。
はい、はい、はいはい。ご飯食べてないんですか？じゃあまだ。
エクレアだけ1個食べました。
エクレアって結構じゃないですか？
いやいや、ちょっとエクレアね、食べなかったから。
結構元気な時にしか食べれないような気がするけど。あんま元気ない時エクレア行かないけど。
まあね。まあでもね、そんなんでね、ね、これ課長受けたことあるちなみに、内視鏡。
胃カメラはありますけど。
胃カメラあるか。
内視鏡は多分ないですね。
いや、本当にね。で、なんか、くしくも、結構今年、うちのバーグ社員受けてる人多くて、これ全然合わせてないんですけれどもね。
はいはい。はいはいはい、
で、これなんかしんどかったっていう人としんどくなかったっていう人がいて、永田くんなんかは全然余裕だったみたいなこと言ってたんだけど、うん、やっぱしんどかったね、なんか。
腕もあるんすかね、ある程度ね。
そういうことか、でも、あるかも ね。
だって、専門の人ですよね、多分ね。
専門の人、専門の人。うん、
ね、麻酔とかもだって専門のね、お医者さんいらっしゃいますし。
確かに。
結構うまい人、うん、下手な人いるのかもしれないですけどね。
ね、で僕結構あ僕初めてなんですなんて言って結構ね元気ないような感じで言ったら、はい、なんかずっとねお姉さん、まあお姉さんって言ってもその、はい、僕より年上のね
キャバクラ嬢みたいな
人は、いや違います、全然普通に、ね、正統派の看護師さんですね。
正統派の看護師、正統派っていうの、女性の看護師さん
そうがもうずっと背中さすってくれてて、
はい、
それでもだいぶ助かりましたね。温かい気持ちになりましたね。
あ、そうなんですね。
そう。
結果はじゃあまだ分かんないんですね。
でもね、内視鏡に関してはもう良かったって言ってましたね。
なんか変なもん見つからなかったという
か。見つからなかった。うん、そうそうそう。
胃カメラは僕全然大したことなかったですけどね。
うん。
いや、内視鏡はちょっと違うのかな。
違う。だから僕、もう多分、金輪際一生受けないかもな。内視鏡。
今後受けてった方がいいわけじゃないですか、だって。
いや、そうなのよ。でも、かっちゃん、僕ね、それね、ラジオでこの話しようかなと思った時にね、絶対かっちゃんその回収するだろうなと思ったんだよ。的確に。
まあでも、何年かに一回でいいぐらいなんじゃないですか。どうなんですか、ね、
ああ、そうね。いや、でもね、これかっちゃん言う通り、今後は、もう理想は毎年らしいんですよね、理想は。ああ、やっぱり。
そっか、やっぱ、そういう進行が早いものとかが、
わかるし、早いだけね。そう、そういうことなんですよ。
でも言うて、その、腫瘍があって、
うん、
悪性になるか、良性かみたいな、
うん、
の経過見ましょうみたいなの多いわけですよね、大体。
はいはいはい、そうね。
で、その腫瘍さえなければ、まあそんな、どうなんですかね。
いや、でもそういうことですね。
油断はできないっちゃ油断はできないんですかね。
う
ん、
そうそうそうそう。
大体なんかこう、なんかあったらちょっと切って、
うん、
ね、
うん、
細胞を持ってって調べるみたいになりますもんね、
う
ん、
そうそうそうそう。
僕も健康診断行ったんですけど、
はいはい、
ほんと個人の病院みたいなところでほんとめちゃめちゃ簡素なやつしかやらなかったですね。
はいはいはいはいはい、
はい、レントゲン取ったぐらいですね。だから、
あと血液、
あ、血液は取りました
。あ、はいはいはいはい、
お小水と、
はいはいはいはい、なるほどね、
なんだろう、
はいはいはい、
まあ、血圧とかそのまあよくある、
うんうんうんうんうん、
視力とか体重身長とかそんなんですね、うん、
はいはいはいはい、
はい、だから僕何もやってないですね。
そっか、あ、そっかそっか。でもまあかっちゃんもちょっとね、じゃあ来年からはちょっとそろそろボリューミーなやつ受けていただくのかな。
そうなんです、35になったんでね。
あ、え、
なんか変わるんですよ、35でまた。
え、かっちゃん今34ってこと？5ってこと？
5です、5です。
若いね
なんか35から変わるんですよ、保険料とかも変わる
ね、あ、そうかもそうかもそうかも、うん、
そうで次45に変わるんですよ。
そう、
値上がりというか、その指標がね、
指標が受ける項目とかもひょっとしたらあるかもね、はい、か
ううタイミングで、
はい、
ね、ちゃんとやった方がいいと言われてるんで、あ、そう、まあ、だから来年ぐらいちゃんと何らかしっかりめのね、
うん、はい、
見てもらってもいいのかもしれない。まあ、僕健康な人間ではないんで、
いや、本当だよね。
まあ、でも嫌じゃないですか、それでね、うん、なんか変なの見つかって。
まあ嫌だ、あ、実際嫌だ、嫌、ね、だわ
ねえ、寿命が1年ぐらい伸びたら嫌じゃないですか、その、
え、
すぐ死ぬのと。
いやいやいや、それは伸びてよ、
闘病生活みたいなので死ぬの。
いや、それは伸ばしてよ
いやいや、闘病生活だけ伸びるのやだなと思って。
ああ、まあまあね、それもあるよね。わ、はい、かるわかる。
ね、そんな、まあちょっとね、うん、そんな現世にね、うん、未練もないので。
いや、それはね、
コロッといければね、いいんですけど、ね、
そっかそっか、
健康じゃないとなかなかコロッといけないとか言いますからね。
本当ですよ、本当ですよ、うん、
その、あちこち痛くなって死ぬっていうのも言いますから、健康な方が。
はいはいはいはい、
まあ、こういうのはね、皆さんも気をつけて。
そういうこと、う
ん、はい、季節もどんどん変わっていきますが、まあ、最近涼しくなったんでね、
ね、そう、
また体調管理も皆さんしっかりしていただいて、
うん、
まあ、こんな感じで、
うん、
では来週も
言うてる前に
行っちゃってる。